バスケトークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。第370回目バスケトークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは、30年前、この猛暑で水分補給を禁止していたパイセンたち、マジクソ、岸です。
今日のバスケットでは睡眠補給をもう積極的に行ってたもんです。
そうですよ、この猛暑はね、水分補給しないとダメですよ、本当に。
ダメです。
僕本当にね、今でも覚えてる、あの練習終わった後の水の美味しさ、もうあの喉が呼んでたんじゃないもん、体が欲してたもん。
あの水道水が美味しいですもんね。
もう美味しい、水道水にかぶりついてたような感じやったわ、ほんまに。
そうですね、
いや本当、あの頃のあれ、あの水分補給禁止してたら、もう捕まるよ今やったら。
まあそうですよね、
ほんまに新聞沙汰になるよ。
犯罪級ですね、
本当に、
うん、
いやいやいや、まあまあいろいろありましたね。でも昔はね、いろんなことが許されていたりしていましたけれども、
うん、
どんどんこう子どもの権利をだんだん守るような世の中になってきまして、まあいいことですけどね、なとこでございますけれども、さてさて、はい、モンキさん、今日はどんなことを教えてくれるんですか？
そうですね、うん、この前の土曜日、7月の27日に、3x3 の大会を割と1日かけて見てきたんですよ。で、会場が、今回はですね、東京の大森、
ベルポート、
そうですね、大森ベルポートっていうところで、まあ割とそうですね、あの羽田とかあっちの方からも近い方なんですけど、
ああそっち方面なんだ。
まあそっちまでは行かないんですけどね、一応蒲田とか、まあ、あの辺の近くなんですけど、もう完全に屋根がついてるところなので、まあ一応空調もあるんで、まあ環境も非常にいいところなんですね。
ああいいね。
で去年も同じ時期にあって、要は年に1回必ずこの会場でやるって流れにどうやらなってるっぽいんです
けど。おお、なるほど。
で、会場運営の仕組みがどうなってるのか私わからないんですけど、この大森ベルポートでやる時だけは、あの去年もそうだったんですけど、あのハンナリーズの岡田選手が、あのオーナーやってるダイムっていうチーム、あと大森ライオンと、あと、なんだっけ、麒麟の田村ですね、この辺がこうオーナーやってる、共同でオーナーやってる、まあ、チームなんですけど、そこが、会場の運営権を、まあ、買い取ったのかなんだか分かんないんですけど、そういう形にしていて、で、会場があって、で長いエスカレーターで上がってって、あのいろいろ飲食店とかがいろいろあるんですけど、そのうちの一つを完全にダイムが貸し切って、
お、
でそこをラウンジとして、ダイムのファンクラブの人たちに開放するみたいな形の、
なるほど、 VIP 扱いをそこでちょっと差別化してくれるんだ。
そうなんです、その代わりあの費用を払うんですけどね。
素晴らしいじゃない。でも、
まあ、やっぱり女子の試合だけでも結構3時間とかかかって、その後今度ダンスの試合もあるから、でご存知の通り椅子とかも少ないし、いやずっといるとね、やっぱ大変だから、ちょっと休憩のたびに一日喫茶店入るのも大変ですしね、っていうところも、そういう立地の状況とかもいろいろ考えて、そういう構造に出られてるんだと思うんですけど。
なるほど。
ただ私自身も本当はその、まあ、ダイブにも好きな選手はいるんですけど、まあ、本当はビーフマンエグゼっていうチーム一番応援してるので、どうしようかなと思ったんですけど、やはりその休憩場所の確保とか、あの3000円払うと、そのラウンジをあのドリンク飲み放題で、で昼のランチも一食オムライスなんですけど食べれて、あとガチャガチャを無料で1回できて、
ああガチャが引けると、
あと無料でダイブの T シャツもらえて、
結構なんかだいぶいいじゃない3000円にしては、
まあ、T シャツは実は無料配布なので、それに入んなくてもらえるんですけど、
ああなるほど、
でも数量に限りがあるんで、でもその費用払ってる人には優先的に必ず
お
渡ししますってなって、
いいじゃない。
去年実は私が行った時にはその無料配布の T シャツはもうすでになくなってたんですよ。まあ午前中練習があったんで午後に行ったらなくなってたってやつだったんですけどね、まあ今年はまあ朝から行って1日このために開けといたんで、
なるほど、
まあ、友人と一緒に見に行ってたんですけど、
うんうん、
で相談してじゃあこれ入っちゃおうかっつって、
うん、
3000のやつ その申し込みもして、
うんうん
うん、で T シャツももらってやってたんですけどね、
うんうんうんうん、
でラウンジ入ると全員ザイムのファンしかいないっていう。
おお、なるほど。
で T シャツもらう人には条件があって、
うん、
必ずその T シャツを着てくださいと。
おお、
だからもらってだけ帰るとか絶対ダメですみたいな、
うんうんうん、
そういう一応ルールがあるので、
うんうんうんうん、
だからまさか他のチームの T シャツを着てですねそのラウンジに入るわけにいかないんです。
なるほど、
はい、
うんうんうん、
なんで、うん、まあいろいろどうしようかなってなりましたけど、
うん、
まあいいかと、
うん、
割り切って、
うん、
で外でちょっとビーフマンの試合があるときはビーフマンの T シャツ着ればいいやっていうぐらいの、
うんうんうんうん、
まあそういうところで割り切ってですね、
うん、
はい、あの過ごしてました。
おお、
うん、なるほど。でなんかいろいろルールがね、
うん、
また何なんだろうって思うこともいろいろあるんですけどね、
うん、聞きたい。
まず、
うん、
女子の試合のときは、うん、あの椅子がだいたい3列ずつぐらい並んでて、こう周囲にこうバーって並んでるんですけど、ただなんですよ席。誰でも空いてたら誰でも座っていい。でも男子の試合は買わないと座れないんですよ。
なるほど。
男子の方がやっぱり人気あるんですね。
人気があるんやろな。やっぱそこは需要があればそこはビジネス化していかないとっていうところと、やっぱ需要がまだないところは需要を育てるという意図があるんですかね。
でも女子も人気選手がいっぱい集まってるし、
うん、
女子の時でもそこそこいるんですよ。
う
ん、だからちょっとだけ1割か2割ぐらい、
あ、そんな程度、
ちょっとだけ男子の方が多かったかなっていう、
男
子の方になった瞬間に客の数がちょっと2割ぐらいは増えたなっていう。
なるほど。
その代わり席がみんな買ってないから、
うん、
空いてる席いっぱいあるんだけどみんな座れないんで、仕方なく外で立って見てるんですよ。だから席はまだ余って
る
んですよ。
なるほど。立っても全然見れるんだ。
見れ、うん、まあ
見にくい。
そうですね、ストレスはありますけどね、やっぱり。で
ごめん、そのちなみに椅子のチケット席確保するのにおいくら万円払えばいいの？
確か3000円から2500円だか、そのぐらいです。
おー、なかなかちょっとビジネスになってきてつつあるんやね。
うん、まあでもみんな買ってる人すごい少ないですけどね。
で、何割ぐらい入ってた？
いや、かなり男性の方の席はもうほんとまばらでしか座ってる人いなかったですからね。
1割売れてた？2割売れてた？
あ、1割2割は売れてたと思います。
ははははははは。でもパラパラなんや、
うん、パラパラでしたね。だから私たちもじゃあやっぱお金払って座ろうかって言ったらあっさり座れるっていう、
うんうんうん、
そんな状況でしたね。
ああ、そうなんだ。
女子が立って見れるんだから、
うん、
もう男子もそのままの流れでって見てる人も多かったんだと思うんですけど。
なるほど。
ちなみに女子は、うん、私一番前の席に座って見れちゃったんで、かなり快適にいろんな試合見させてもらいましたし、なんかとなんかの試合の合間の時に、
うん、
フリースローチャレンジなんていうのがあって、
うんうんうん、
なんか12秒でフリースロー6本以上決めたら賞品もらえるみたいな。で私はいはいはいはいって手挙げて出たんですよ。
おお、すごいや。それはやっぱりあの手挙げて当ててもらわないといけないんでしょ。
そうです。もうね、まんべんないがで両手で手挙げて、うん、もう俺絶対立てって刺すまで諦めないぞぐらいのノリで、
うんうんうん
うん、もうここで特技を生かすチャンスとか思ってですね、
うんうんうんうん、
やっぱ経験者だから、
うんうんうんうん、
まあ、ボールは 3x3 のボールなんで、まあ、ちょっとね6号ですけど、
うんうんうん、
まあ、それでもね、
うん
うん、でもそしたら、まあ、あなたの笑顔に負けましたって、じゃあいいですよって言って、
素晴らしい、
半分仕方にないぐらいのノリで OK もらって、
うんうん、
で打ったんですけどね、
うんうんうん、どうだったの結果は。
ね、5本
すごいよ。
やっぱね、2秒で 1本ね、やっぱ打たなきゃいけないっていうのはきついですよね。
そうやな。
2本ぐらい外しちゃったんで、
うん、
まあ、打ったシュートをちゃんとパーフェクトに決めてれば、まあもらえたんですけど、なんか商品が 3x3 のミニボールみたいなやつで、結構かっこいいやつなんですよね。だそれもらえれば多分今後なんかのサインボールかなんかにも使えるし、なかなか普通は売ってないのかな、あれ。まあ、探せば買えるのかもしれないですけど、
うんうん、
もらえたら結構ね2000円以上するような感じのものだから、
うんうんうんうん、
ちょっと悔しかったですけどね。
なるほど。
たまたまね、ツイッターで絡んでる人が、
うん、
私のそのシュート打ってるところをなんか写真撮っててくれて、
あ、そうなんや、
うん、撮ったんであげますよなんつって会場で声かけてくれて、
へ、
写真も私いただいたりした。
嬉しいな、そんな。
いやあのね本当にこの前のうどん屋大作さんの話じゃないですけど、最近私のツイッターやっぱ見てたやっていう人から声かけていただくことがちょっと増えてきて嬉しいです。
すごいやん、
まあ、顔そのままにしてるからなおさら分かりやすいっていうのはあると思うんです
けど、うんすごいすごい、へえ、
まあそれ嬉しいですよね。
うんうんうんうん、
まあそんな感じで見てたんですけど、
うん、
まあ暑いですね女子も。
ああそう、
うん、
レベルも格段に上がってんのかな。昔見た時は本当にちょっと素人に毛が生えたようなバスケットボール大会みたいなイメージやったんですけども、うんはい、今はもう格段に上がってるんよね。
あの前もちょっと私お話ししたんですけど、
うん、
まずそのファール吹かれる吹かれないの部分っていうところで、
うん、
あの相手がこうカットインしたのに対して横突きについていった時にちょっと肩でちょっと当たっちゃったりすると吹かれるじゃないですか、
うんうんうん、
普通だったら、
うん、
ああいうのほとんど吹かれないんですよね。
ああそれわかる。
もう体の接触は吹かれないっていう。
そうやな、
そうそう、ハッキングは吹かれるけど体のだからもうほんと生傷だらけとか、
うん、
女の子とかでもすごいですよ、ぶつかり合いとか。ああ
そうなんや。
うん、でまあ、東京ダイムの試合は、うんまあ、そのダイムのグリーンの T シャツを着て、
うん
うん、でビーフマンの時は、まあ、ビーフマンの赤い T シャツ着たりしたりして、
うんうんうんうん、
まあそんな忙しいことしながら応援したりはしてたんですけど、
うん
うん、まあ東京ダイムっていうのが、まあ、元に羽田ビッキーズの選手がかなり入ってきてるんですよね。もともと羽田ビッキーズってプロチームだから、
うん、
女子でもいわゆるこう営業活動というかね、
宣
伝、
うんうん、
活動にも力を入れてたんで、
うん、
やっぱファンとのつながりも強くてファン多いんですよ。
ああそうなんだ。
しかも地元じゃないですか、大森で大田区だから、
うんうんうん
うん、だからやっぱりダイムのファンの人がすごく多くて、
へ
ー、もう会場結構グリーン。
ああそうなんや、
うん、で選手は、うん、元富士通の有明選手と、
うんうん、
あと元トヨタの小池選手、
うん、
あと元羽田ビッキーズの森本選手、
うん、
あともう一人がですね、うん、山本かな子選手って青学の現役の選手、今回お伝えしてるんですけど、
うんうんうん、
これ山本かな子さんって、うん、あのトヨタにいる山本麻衣選手のお姉さんらしいんですよ。
マジ、
うん、顔そっくり。
あそうなんや。
でね、うん、なんでそういう高卒で実業団に行ってなかったんだろうってぐらいうまい。
そうなんや。
うん、まあうまいっていうか、私が見に行った時にはとにかくねスリーポイントがもう冴えまくってましたね。クイックスリーが入る入る。そうですね、もうほとんどねダイムはもうこの山本かな子選手がほぼもう中心に動いてるっていう感じになっちゃってましたね。
そうなん
だ、大活躍。で結局女子は、
うん、
でもダイムはベスト4かなんかに負けちゃって、うん、優勝はできなかったのから3位かなんかだったのかな。
それで負けるってどういうこと、どこが勝つのそこに。
まずビーフマンエグゼ、私が応援してたところが結構強くてですね、
うんうんうん、
ビーフマンエグゼが準優勝なんです。
ほうほうほうほう。
でこのビーフマンエグゼは、うん、まずね石川麻衣選手っていう、これね日体大からどこ行ってた選手だったっけな、富士通だったかな、うん、か結構180センチぐらいあるセンターの方と、うん、あと凪選手、
うん、
これは元日本代表に入ったこともある富士通、うん、元富士通の選手、
うん
うん、であと前田由香選手っていう、この選手がねもともと 3x3 の日本代表にもなったことがある選手で、
うん、
この選手がディフェンスがもう鬼。
ああそうなんや。
もうね闘争心がもうオーラとかもう半端ない感じで、この選手すごいなと思ってずっとちょっと目で追って見てたんですよね。でビーフマンエグゼ今回は入ってないですけど、矢野涼子選手、
うん、
もうビーフマンエグゼなんですよ。今回は入ってないですけど、
うんうんうんうん、すごいな。
だから本当いかにもアスリート的な感じの選手がビーフマンエグゼに集まっているんで、ここ強いんですよね。で準優勝、
うん、
で優勝したのがね世界 A エグゼってとこなんですけど、
世界 A
世界 A
世界 A、うん、
はい、
へ
でここが、うん、ですね、私も実はあんまり詳しくないんですけど、うん、あの共栄大学っていう埼玉にある、うん、あの元オリンピアンの女子の日本代表 の楠田香織さんが、うん、あの当時は川上香織さんでしたけど、あの、うんうんうん、ヘッドコーチやってる大学なんですけど、うんうん、この選手とあとは、うん、新潟アルビレックス BB、うん、女子の方のね、
うんうん、
そこの選手がこう混ざってるチームなんですけどね、うんうん、ここが今回は優勝してました。
へー、レベル高。
私が注目してるわけじゃなかったんですけど、なんか知らないけどやっぱ勝つんですよね。
うん、
あとはあの試合の順番とかが結構バラバラなので、
うん、
2試合連続にはならないんですけど、うん、1試合やってから次まで3試合ぐらい空くチームもあれば、
うん、
1試合行ってすぐまた次とかなっちゃうと、
うん、
もう10分間であの体のぶつかり合いとかしてたチームがまたすぐ出るってなると、う
ん、大変やそれ。
そうだから結構ねその時の組み合わせとか試合の順番とかそういったこととかによってもコンディションに結構差が出てきちゃって、
うんうんうん、
だから強いチームがずっと勝ち続けるっていうのが意外とねない。
ないよね。
でも世界へはここのとこ連続で準優勝、うん、準優勝、うん、優勝とかってしてるんで、
うんうん、
割と安定して強いんですよね。
なるほど、すごいな。
今のところ、
うん、
4ポイント数のランキングが出てて、
うんうんうんうん、
27日が終わった時点で27は28もあったからそれ終わった時点で、
うんうんうん、
世界へ女子は世界へが300ポイント、
うん、
1位、
うん、
で2位がビーフマンエグゼで200ポイント、
うん、
3位が立川ダイスっていうところで190、
うん、
次がサイモンで185で、
うん、
その次にやっとダイムが来るみたいな感じで、ダイム意外にポイント集めなきゃないなっていう。
うまいね。
女子の方は話題性はすごくあるんですけどね、シリーズがどんどん入ってて、
まあでもこれからでしょう。
まあこれからです、
ね、試合数も関わってきてる。
まあ、9月がもうファイナルラウンドなんですよ。六本木ヒルズかなんかのどっかでやるんですけど、多分前カリーかなんかが来て、
はいはいはい、
イベントやった会場あたりが多分、
うん、
そこの会場になるかと思うんですけど、
なるほど、
うんうん、それが9月だから、
うん、
このあとあんのがね確か8月の25日かなんかに、
ほうほう
ほうほう、静岡の焼津漁港が会場です
ごいとこでやるねんな。
あの焼津ジムラッツってチームがあるんですよ。
ほうほうほう、
そのチームが多分今度は運営するんだと思うんですけどね、
メインで。なるほど、うん、
でその焼津ジムラッツも出てましたけどね、
うんうんうん、
焼津ジムラッツもねすごいんですよ。
え
あの元オリンピアン の立川選手、
う
ん、
ほう、
元富士通だったかな、
うんうん、
まあ、神奈川県出身なんですけどね、
うん
うん、あと花田優衣さんっていう、長崎女子から JX 行ってて、
うん、
その後にこっちの方の世界に入ってきた選手、結構これ有名なんですけどね、うん、そういった選手がなんかがいて、
うん、
すごく強いチームなんですけど、
うん、
今度あまり勝ててなくて、あとサイモンエグゼっていうチームがあるんですけどね、
うんうん、
これも神奈川を中心に動いてるチームなんで、まあ、全国的には決して有名な選手じゃないはずなんですけど、すごく私がこう見ててすごいな、うまいなって選手がいて、
モン吉がうまいっていうのやからほんまうまいんやわ。
ガードでシュートがすごく入る子なんですけどね、斎、うん、藤桃子さんっていう選手らしいんですけど、
うんうんうんうん、
特に全国で有名だった選手じゃないのに、本当見てて本当誰が見ても絶対この子が一番うまいっていうぐらい、一人ですっごいうまいんですよ、ね、
マジかよ、見てみたいや。モン吉がそんなに言うってなかなかないよ。
そのうち YouTube とかに上がってくると
思うんですけど
ね、ドリブルのカットインと切り返し、うん、そういったところの多分緩急つけたりっていうのが上手なんですよね。それでいてシュートがすごくよく入る
完璧やないか、
うんそうですね。まあ、女子はそんな形で盛り上がってます、
男子は、
いよいよ男子なんですけど、
うん、
男子が盛り上がってたのは、
うん、
今回東京ダイムって2つに分かれてて、
うん、
もう1つのチームは韓国行ってんですよね。
あ、なるほど、日韓交流のバスケットの 3×3 で行ってるんや。
日韓交流だかなんだか分かんないんですけどね、うんうん、なんかそっちの方の大会出てて、そっちも多分ポイント高いのかな、分かんないんですけど、
うん、
行っちゃってるんでチームが分かれちゃってる部分もあったんですけど、
う
ん、
なるほど。
今回注目されてるのは、
うん、
割と今節からは、
うん、
もう B リーグもチーム練習が始まっちゃったりするので、
う
全大会ぐらいのところでチームを抜ける人が多かったんですよ。
なるほど。
あの日大で有名な杉本天翔選手なんかも八戸ダイムってチームにいたんですけど、前節をもって大学のリーグ戦に向けてのね、練習に多分加わるからってことで、その 3X は抜けて、今また、まあ、本業っていうかね、まあ、あっち戻っちゃってるんで、そういう中で東京ダイムになぜか、なぜか千葉ジェッツの原修太選手がなぜかまだいるんです
よ。
だから今回すごいその原選手目当てに来てた人たちも多いですし、あとはあの有名な落合選手ですよね。
はいはい、落合選手ね、
まあ、この辺の選手が、まあ、あと小松選手っていう昔から 3X3 でずっと有名な選手ですね。本来は三井住友銀行かなんかに行ってたはずなんですけど、あと RBC 東京にいて、なんかバスケはあちこちでやってるんですけどね、この人ね。
そうなんや。
まあ、この辺の選手が、あともう一人外国人の選手でしたけど、が東京ダイムで今回決勝まで行きました。
おお。
で決勝の相手がね、私が応援してたビーフマンエグゼだったんですよね。
おお、すごいじゃない。
複雑な状況になってしまいましたよ。ところがその準決勝の途中ぐらいに私ちょっともう次の用事があって行かなきゃいけなかった
んで。そうなんや。
直接試合は見れなかったんですけど。
おお、結果教えてよ。
大接戦で東京ダイムが勝ったそうです。
おお、そうなんだ。
でビーフマンエグゼの男子はこれはこれでまたね、あのすごい選手が、近大附属から専修大に行った西野選手、あと私が前取り上げてた拓大出身の荒川颯選手、あと 3X3 といえばもう日本でも相当有名な野呂達彦選手、こういった選手がいて、すごい面白いバスケやるんですよね。
3x でも面白い選手、3x
面白いですね。特に荒川颯選手はもう今一番もう伸び盛りで、テクニシャンで、
へ
ー。西野選手なんかはもうダンクやってましたからね。
あ、そう。
日本人選手でダンク、
な
かなか、ありそうでないんで、意外と、
うん、
会場も沸いてましたしね。で実際この辺が終わったところでの男子のポイントのランキングでいくと、実は1位はクレヨンエグゼっていうチームで480ポイント、で2位がビーフマンエグゼで460ポイント、次がネイチャーメイドエグゼっていうのがあって440、で東京ダイムも同じく440、でその次に今度サイモンってチームが男子でもあるんですけど、これが395、でライズエグゼっていうのが315みたいな形でポイントランキングになってますね。
なるほど。
で今回ちょっとあのカンファレンスが違うんで参加しないですけど、世界エグゼっていうのは今度男子でもあるんですよね。
あ、男子もあるんだ。
でこっちはね、これもまたメンバーすごいんですよ。秋田に行った野本選手、それから安岡選手、
も、
あと金沢サムライズに行った井出選手もいるのかな。
で
しかもコーチとかそっちのスタッフっていうのが、なんと長谷川誠と岡村健二っていう、日大で固めてるよこれっていう。
ほんまやね。
で結構ね、いろんな方が関わってるんで、
うん、
もう会場いるとね、もちろん選手たちと もう普通に肩と肩がぶつかっちゃうぐらいのところでこういくらでもすれ違ったり声かけたりとかできちゃうんですけど、普通に長谷川選手、長谷川さんとかもいましたしね、来てましたし。
そうなんや。
あとは多分東京ダイムの原修太選手が出てるからだと思うんですけど、千葉ジェッツだから、その同じチームメイト のオイサー、田口選手が会場に来てますし、3X3 の会場ってやっぱすごいっすよ。
すごいな。ほんでそれが同じところから見れるってことでしょ、別に。
あんな前から試合見れちゃうし、しかも会場で歩いてて声かけることもできちゃうし、
すごいね。
多分一緒にオイサーやってくださいとか言ってこう頼めばやってくれると思うんです
よ、ね、マジか、すげえな。いや、それ値打ちあるね、ある意味。
であとはその今回そのダイム そのラウンジの中に、大西ライオンさんとかもいたんで一緒に写真撮ったりしたんですよ。
おお、そうなので
私と一緒にいた知人なんかは、すいません、心配ないさやってもらっていいですかとか言って動画に撮って
やってくれる。
やってくれてましたよ。
すげえな。
いい人ですよ。サービスいいですよ。
すげえすげえ。
でガチャも1回無料だったんで、 で大体は、まあ、外れというか、うん、参加賞みたいなやつがあのラバーバンドみたいなやつなんですよ、東京ダイムの。
いいやん、
うん、
外れてもいいやん、うん
うん、で、うん、ただ無料でできるから、うん、何か当たったら面白いからもう1回ぐらい300円払ってトータルで2回やろうっつってやったんですよ、
うんうんうんうん、どうやった？
そしたら、うん、1個はラバーバンドで1個は、うん、なんと、うん、岡田オーナーの私物って書いてあったんですよ。
いやーすごいやん。
で当たったのが、うんうん、スポーツタオルなんですけど、うん、京都ハンナリーズって書いてあるスポーツタオル当たって、そしたらあの岡田選手が歩いてたんで、
うん、
すいません、あの岡田さんの私物当たったんでサインくださいって言ってそのタオルにサイン書いてあった。
素晴らしい、
はい、
へ
ーなんてこともね、
うん、値打ちを全て取ってきたね。
いやもう3000円でこれは満足ですね。
だいぶ収穫したねすごいな
それ。そうですね、
うん、
じゃ今でもね、うん、結構 B リーガーがあちこちにこう出てきてるから、うん、多分関西の方々も多分神戸のハーバーランドとかなんかああいうところの会場でやってますよね、うん、
やってるやってる。俺とともさん出たよ。
出たっておっしゃってますしね、
うん、
あと谷選手がそうやって出てるからなんてことでおそらく、ね、うん、青山さんあたりも多分応援に行かれたりしてるんだと思うんですけど、
うんうんうんうん、
うん、やっぱ本当に直接話せちゃうっていう、あの B リーグの会場の時のあの遠くにいる人たちがなんでこんなに身近で話せちゃったりとかできちゃうんだろうっていう、
うんうんうんうん、
まあここでエスカレートする人なんかが出てきちゃったりするとね、また変な規制が出てきちゃうんで、
そうやな、
今の楽しみがね、うんうん、ずっとできるようにもう最低限のマナーだけは守りましょうっていうところで、
そうやな、
うん、ストーカーとかしちゃダメですよって話でね、
そういうことですよ、
うん、でも本当楽しいですよ、長い時間いたけど本当楽しかったですからね。
いいね、それは収穫してきてるな、
うん、
うーん、なるほど。
まあ、メンバーの入れ替わりが激しかったりね、
うん、
年度が変わると去年どこどこにいた人が今年どこどこって形で結構チーム変わっちゃったりすることもあるし、
うん
うん、それこそ落合選手とかね、
うんうんうんうん、
あの選手たちも前はブレックスエグゼにいたのにとか結構コロコロ変わっちゃうっていう、それが激しいっていうところがまたね、
うん
うん、でも結構ねコアのファンの人たちはちゃんと自分の応援してるチームの T シャツとかジャージとか着て、
うん、
応援してる人たちとかいっぱいいましたよね。
なるほど、
うん、やっぱ楽しみ方、
うん
うん、やっぱスペースがあるから1対1が多いっていうところですかね。
うん、そうやんな、
やっぱ醍醐味って醍醐味だ、
うんうんうん、あとインサイドの相撲の取り合いも面白いよね。
面白いですね。
普通だったらピッピピッピなって止まるようなところ止まらへんやん。
うん、
で僕とトモさんとあと育英クラブの友達が一緒に出た時、予選はね、なんとか勝ち抜いて決勝トーナメント行ったんですけど、
はい、
もうね決勝トーナメント行くともう相撲ができるやつ絶対一人がいる、
うん、
もう190センチ以上で、まあ、100キロ近いもしくは100キロ超えてるようなやつが一人いないと、うんうん、もう話になんないね。
まあそうですね。
あれはもうきつかったな、うん、ほんまに。
だから随分外国人選手をねやっぱり入れてますもんね、うん、どこもね、
う
ん、
そうそうそうそうそうそ
う、
う
ん、
あの時もそうやったわ本当に。ただ今 YouTube で見るようなアウトサイドギャンギャンのやつとかはいなくて、
はい、
うん、まだあの時やったらでかいやつがいたら僕も40過ぎてたと思いますけど、はい、やっつけることもできた可能性はあったと思うけど、
うん、
今モン吉の話聞いてるともう外ギャンギャンやし、
はい、
アウトサイドボッチョボチョで中に一人絶対そういう相撲取れるやつがいるやんか、
はいはい、
ちょっともう無理なレベルやんな。
まあね、
きついやろな。プロとか出てきてんねんからな、
うん、
まあ時代も変わって、まあ言い方変えれば 3×3 のなんていうかなマーケットが成長してるしレベルが上がってるっていうことやんね。
うん、
うんうんうんうん。
だから話は変わるんですけど、
はい、どうぞ。
その羽田ビッキーズのファンの人たちが多いんですけど、
うん、
その中にあのビッキーマスクさんっていう人がいるんですよ。
うんうんうんうん、
いつも会場に会われる、あの元々はあの羽田ビッキーズにビッキーっていう、
うん、
まあ、本物の公式のマスクがいるんですけどね、
うんうんうんうん、
それの真似を、まあ、真似をしてというかそれと同じような マスクだけかぶっていつも会場に現れる人がいるんですけど、
うん、
その人と私もともとツイッターで絡んでたんですけど、
ほほほほ、
うん、全部ひらがななんですよツイッターだと。明日終えに行くにゃとかそんな感じで、じゃあ私もあのちょっとふざけてひらがなでやり取りとかして、
うんうんうん、
で明日行くにゃとか言ってるから私も行くにゃとか言って挨拶したいにゃみたいな感じのやり取りをしてて、で会場に行ったら本当目の前にいたんですよ。うん、でお話しして仲良くなりまして、バスケ経験者じゃないんだけど、うん、誘われて行ったらファンになっちゃったのがきっかけで、
そうなんだ。
マスクとか目の前で見せてもらったんですけど、まあ、かぶってますけどね本人は。
お
うおうおう、結構ね成功なマスク作ってましたね。
へ
プロレスラーがしてるのと同じレベルのマスクを自腹で作って、
おおそうなんや。
でそれ公式に文句言われたりしない、怒られちゃったりとかしないんですか、勝手に作っちゃってって言ったら、
うん、
いや別にそういうことは言われなくて、
うん、
むしろ一緒に盛り上げましょうみたいな雰囲気になってるんで。
そうなんや。
うん、でやっぱりその元ね、うん、羽田の選手がいるから、
うん、
ダイブの試合の時は、うん、あのダイブの T シャツを着てその人も応援してましたけど。
なるほど、
うん、
すっごいな、つながりどこまでもあるね森吉、
うん、そうですね。そのビッキーマスクさんとお昼も一緒に食べちゃいました。
マジかよ
どうやってそのラウンジの中でね、
うんうんうん、
いやたまたまテーブルがこう相乗りみたいになっちゃってて、
うんうんうんうん、
ちょっと荷物置いて、うん、あのドリンク持って戻ってきたらその空いてる席にビッキーマスクさんが座って
あうそ
すげえ、されてたんで、おおどうもどうもみたいな感じで
持ってるね、
うん、面白かったです。
へ
え、うん、オムライス食べてました。
そうなんや、すげえな。
でもねああいうのやってると、
うん、
あちこちで当然声かけられるんだけど、
うんうん、
やっぱりね、うん、別に素顔さらすつもりはないんだけど、うん、やっぱりどこかでバレてるらしく、
う
んうん、普通にマスクかぶってない時もマスクさんですよねとか言われることはあるそうです。
ああそうなんや、
はい、
へえ面白いな、プチ情報。うんうんうんうん、なるほど。
あとは、うん、このスレッツ3行く前に、
うん、
あれ行ってきたんですよね、あの渡辺裕太選手がちょうどトークセッションを渋谷でやるっていう。
あれさあ、チケット取れたの？
あのギャラリー2、あれチケットないんですよ、う
ん、え？
もともとも
ともとないの？チケット
あれは整理券、あの抽選券なんです。
抽選券を取るのに並ばなあかんかってんな確か、
うん、本当は並ばなくてよかったんですよ結果言うと。
そうなんや。
やっぱ平日のしかも当日の何日か前に急に発表になったから、うん、やっぱり来れない人は来れないし。
ほうほうほうほうほうほう、なるほど、うん、
朝からな私はその抽選券で何か当たったらいいなっていうのもあったので、
うんうんうん、
抽選券が行ったらなかったって言ったら嫌だから午前中から行って、
うん、
抽選券はもらおうと思ったんですけど、
うん、
で実際お店が開くのが、11時かな、
うん、
で私はもう9時前に1回行ったら誰もいなくて、
うん、
なんだと思って、
うん、
で結局私1番だったんですけど、
ほうほうほう、
でも抽選券って言っても、ね、渡辺優斗がくじを引いてこう、うん、パッて引いてこれが何番かっていうふうに考えると、
うん、
その時に1番引くってあんまないから、
あなるほど、
ちょっと失敗したかなとも思ったんですけどね、
うんうんうんうん、
結果、うん、あの渡辺選手が講演するのは5時からだったんですけど、
うん、
確かね4時ぐらいに来た人でも普通に抽選券もらえてて、
ほうほうほう、
でその人たちが170何番ってなってるから170何分の2とか3とか4か、うん、あーとか思いながら、
うん、
まあ半分諦めつつ、
うん、
トークセッションでどんな話出るのかなって思いながら聞いてましたけどね、
うんうんうんうん、
でまあ無料イベントだから仕方がないんですけどね、
うん、抽選で当たったら何もらえるの？
ね、結論渡辺裕太選手のサイン入りのバッシュです。
いいじゃないか。
あのポール・ジョージのバッシュ履いてるわけですけど、
うん、
彼が履いてるのと同じモデル、
うん、
要は日本代表で履く赤っぽい方のモデルと、
うん、
あとグリーズレジーで履いてる青い方のモデルっていうのをトータルで、
うん、
4セット用意されてたんですよ。
おほほほ、サイズがあるけどな。
いやもちろんでかいやつですね、うん、だから彼と同じサイズのもの。
彼と同じサイズか。何センチぐらいな
の
かな。
あくまで飾るためのものですけど。
渡辺選手のサイズ何センチなのな。
37センチって言ってましたけどね、うん、でも向こうだとそれでもちっちゃいって言われるって言ってましたね。
へ
え。彼の身長だともっと足大きいらしいですよね、
う
ん、向こうだと。
なるほどなるほど、そういうことね、うん、
32歳でも普通は大きいですけど、
うんうんうんうん、うん、
その身長だったらアメリカだったらもっとあるっていう。
へえ。
結構ちっちゃっていう、そういうレベルでちょっとバカにされるっていうと言い過ぎですけど、
うん、
そういう風に言われるって言ってました。
そうなんや、
うん、
へえ、面白いね、すごいな。
あとは、まあ、うん、司会というか進行は、
うん、
あの新岡さんっていう、
うん、
元能代出身で、
うん、
アンロッカーズとかアルバルク東京に関わってる人だったんですけどね。
そう
なんです。その方がこう、まあ、質問を振ってみたいな形でやったんですけど、
うんうんうんうん、なんか興味深い話あった？
そうですね、まず最初に何食べましたかって言ったら、なんかもつ鍋屋に行ったって話してましたけど。
ああ、そうなんや。日本帰国してからね、
うん、そうですね。まあ、あとはバッシュの話とか、やっぱり感覚で決めるとは言ってましたけど、もともとはハイパーダンク入ってたらしいんですよ、
うんうんうんうん、
ハイパーダンク一番人気あったバージョンあったじゃないですか、何年か前の、
うんうんうん、俺も入ってた、
うん、あれは入ってたらしいんですけど、
うん、
あれ向こう行ってから、
うん、
なんかそういうのがなくてどうしようかなと思って、
うん、
ポールジョージ入った時にすごく良くて、
うんうんうん、
あ、いいじゃんと思って、うん、それ以来ポールジョージ入ってるって言ってましたけど。
ああ、そうなんや。
PG3 かな、
うんうんうんうん、
そういう話はしてましたね。
うん、
あとは割とテレビとかドキュメンタリーで聞いたことあるようなものが多かったですけどね。ただバスの話になった時ってい
う
のはさすがギャラリー2っていうね、スポーツショップだから、
うん、
やっぱそういう話題に持っていくかっていうようなね、ところは感じましたけど。
なるほど。
うん、そうですね。まあトータルで30分、
うん、
で結構早くから並んだりとかしてても、
うん、
結局、
うん、
あの椅子とか並べてるわけじゃないんで。
あ、そうなの、椅子並んで
る。広いスペースがあるんですけど、
うん、
なんかあのお店の中にちょっとゴールがあったりでっかいモニターがあったりして、
あ、なんとなく
そこのところが広くなってるところで渡辺裕太が立って話すみたいな感じだったんですけど、
うんうんうん、
本当に靴試着する人用のちょっと大きなこう丸い椅子みたいなのがあって、
うん、
そういうところに何人か座ったりする以外はみんなもう床に座るみたいなノリだったんですけど。
ああ、そうなんや。ほうほう
ほう。あとはライン引かれてて、なぜかここに入っちゃいけないっていうのがあったりして。
へえ。
で1回3時まで店をやったら閉めて、
うん、
4時半に開けるからそれまでは並ぶの禁止って言われてたんですけど、
うん、
私が4時半前に来たらもう店開いててみんな入ってて、
ああ、そうね、
ああこれじゃもう前の方見れないわと思ってて、
うん、
それでも見える位置をキープしたんですけど、
うん、
あの急に後からちっちゃい子優先しますっつって、後ろ私なんかよりもずっと後に来た子供たち全員前に持ってきちゃって。
ああ、そうなの、
うん、だからますます早くから並んでた人がなんか損をするような流れになっちゃってね。
ああ、なるほど。
だからそういう告知があればそれはそれでいいんですけどね、
うんうんうん、
まあなんか、まあ、無料イベントなんで文句言えるあれではないんですけど、
う
ん、
あ、それと なんかイベントの開催とか主催に慣れてなかったのかもしれないね。
慣れてないですね、
うん、
いや司会進行は慣れてる人がやってたけど、
うん、
会場作りは当然慣れてない人たちだから、
うんうんうんうん、
うん、やっぱそういうところとか、
うん、
で本当は誰かが先にした子供前行っていいんじゃないみたいな話をしてて、子供が前行こうとしたら、
うん、
早くから並んでたおじさんが、うん、ダメだよとか言って止めてて、
ね、ああ、そうなんや、
うん、そしたら友達もお前も来いよとか言ってどんどん呼び始めちゃったんで子供たちが、
は
あ
は
あ
は
あ、うん、それはさすがに私も持ってきたんですけど、
はあは
あ、そしたらそのおじさんはダメだよとか言って言い出したりとかして、
へー、
うん、そういうような感じの雰囲気にもなったりもしてた
ん
で、あんまり一つじゃなかったですね。
ああ、なるほど。
そこら辺はね、
うん、そこら辺はな、うん、なるほど、うん、
しかも後から入ってきた上にもうサインずっとこうバーってこう見せてサインしてくれみたいな、
うんうん、
そういうのは禁止ですって言われてるんですけど、その子供たちがそういうことやったりとかしてて、まあ、結局そういうふうにもう注意も出れたから、渡辺選手も誰にもサインしないで、
そ
こはもうスルーして上がってきましたけどね、う
ん、あ、なるほど、
うん、なんか結構本当の本場の B リーグの会場でも、
うん、
サインダメだっていう試合前とか含めてね、
うんうん、
サインとかダメだって言ってんだけど子供を使ってこう漏らしちゃえみたいなね、
うんうんうん、
そういうこうなんかせこい人たちも結構いるので、
うん、なるほど、う
ん、なんかルールをこうバカ正直にこう守った人がバカを見るような、
それは
そういう流れにはやっぱ会場運営の人はやっぱシナリオにしてほしいなっていうのはありますけどね、
確かに、
うん、まあ、でもそばで見れて、うん、まあ楽しかったですけどね。
いいね。
そんなに目新しい話はなかったんですけど。
いやでもいいよ。関東はやっぱそういうイベントにちょいって行ったりできるところが素晴らしいわ。
うん。まああとは8月の中旬にね、うん、代表戦あるんで。
う
ん、
そうやね。
うん。私はアルゼンチン戦とチュニジア戦は勝ったので。
素晴らしい。
当然そこのレポもしたいなと思うんですけど。
そのレポは絶対期待してますよ。
あと今日ね、これ肝心な、うん、一番肝心な話かもしれませんけど、今日ちょうど代表の候補選手の発表ありましたよね。
あったね。
まあ、富樫選手が骨折しちゃったんで、
うんうん、
で、あれ、結局、うん、全治2ヶ月ってなってても、1ヶ月ぐらいには治って出るんじゃないかなっていう感じもしてたんですけど、
うんうん、
結局、本人がその1日か2日後ぐらいにはツイッターで、うん、僕はもうこれでワールドカップ出れなくなりましたっていうことをわざわざ自分で言ってたから、
ほうほうほうほう、
あ、もうじゃあ完全にこれもう無理って話になったんだなと思って。で、この前のウィリアム・ジョーンズカップでもね、ちょっと有名に、うん、有名っていうか活躍した選手たちがもしかしたら、A 代表昇格するかもしれないって話の中で、
うんうんうんうん、
今日発表ありましたけど、
うんうん
うんうん、今日じゃないか昨日かあれ、
昨
日、あ今日か、
うん、
今日で結局、安藤修斗選手と安藤誠也選手が入って、
うん、
あと阿部浩樹選手も入りましたね、
うんうんうんうん、
あと代表候補選手にはあのこの前のウィリアム・ジョーンズカップは関係ないですけどベンドラメレオ選手も入って、
おー素晴らしい、
で怪我してる辻選手と富樫選手が外れたんですよね、で太田選手も入ってるし、やっぱ相変わらずインサイドはちょっとメンバー多い感じがするんで、外はそこそこ駒が揃ってるから決まった人数で回しながら、ゴール下は多分ぶつかり合いが多くなると思うんで、
うん、
なるべく多くの選手を入れて、
うん、
3分間いいからちょっと思いっきり体ぶつけてこいみたいな感じの使い方をして、こういろんな選手を回したりするのかなっていうのが、
うん、
まあ、方の予想ですけど、
そうやな、
渡辺飛勇選手が、そう渡辺飛勇選手も選ばれてましたよね、まあ、彼がやっぱ選んだ以上使わないと、
そうやね、
なんか点差のために選んで結局使わないみたいなのはちょっとやめてほしいので、この辺もどうなっていくか楽しみですけどね、
うん、そうやね、
で発表されたのが15名か16名ですけど最終的に12名に絞られるので、
うん、
結局今回選ばれててもこの中からまた
獲
得した選手がいるわけですけどね、
16名やね、
16名か、うん、そこから12名に絞られるんですよね、ベンチ入りは、まあ、ここも争いというかね、
うん、
で逆に今まで入ってたと古川選手もね今回外れちゃってます
よね、そうやな、それからテーブス海君ね、
まあね、
うん、
まあ、ここは本当に前も話しましたけどディフェンス力の違いで安藤選手選ばれちゃったかなっていう感じはしますよね、
確かにそれは思うね僕も、
勝負強さと、
うん、いやまあこれからが楽しみですね、
そうですね、
うん、もう絞りようがないなこれ以上メンバー、
本当ですね、
ここで絞られたやつってつらいぞ、
うん、
あと一つっていうところもね、
そうですね、
うん、まあまあまあ楽しみにしていましょう、ワールドカップオーバストラも連続で上げなあかんね、
はい、そうですね、
ね、皆さんも楽しみにしておいてください、
はい、
こんなもんですか今日は、
はい、
皆さんも370回目のバスケートークラジオ楽しんでいただけましたでしょうか、本日お送りしましたのは岸と
文吉でした、
See you next time、 バイバイ
バイバイ。